おはようございます。花グリーン星の学校の山中です。7月1日水曜日です。今日もよろしくお願いします。今日から7月ですね。7月は水曜日から始まるので水星のエネルギーが強い1ヶ月になりそうです。ちなみに6月は1日が月曜日から始まっていたので月のエネルギーが強い1ヶ月だったのかなと思うんですけど、まあ、確かに振り返ってみても蟹座木星のねラストスパート1ヶ月だったし、あとは夏至が来て太陽蟹座に入る蟹座の季節のスタートっていうのもあったし、あとは水星がね蟹座で逆行していくっていう、まあ蟹座のエネルギーがすごく強い1ヶ月だったなと思うんですよね。蟹座の支配星は月なのでやっぱりその地球全体に月のエネルギーが強く降り注いでいたのかなというふうにも思います。なのでまあその現れ方は人によってそれぞれだと思うんですけど、なんとなく体調がね不安定だったっていう人もいたかもしれないし、心がね感情がちょっとこう動いたというか揺さぶられたというかね、なんとなくざわざわしたとか、心配事があったとかね、ちょっと不安なことがあったとか、逆にねなんかすごくこう人とのつながりで感動したとかね、愛情関係に満たされたとかね、そういう人もいたかもしれませんよね。まあいずれにしてもその月っていうのは心と体なので、まあ、そういったテーマでいろんな経験をされた方も多かったのかなと思います。で7月は水星なので水星ですよ。ね、私最近マナカードでオレのカードばっかり引くんですけど、もう本当にオレですよ。あの言葉、会話、コミュニケーション、移動、水星ね、水星のテーマね、発信とかもねすごくいいと思うし、まあそんな1ヶ月なのであっち行ったりこっち行ったりね、チャンスがあればお出かけしたりとか、水星は蟹座で逆行しているので、なんかこう懐かしい場所に行くなんていうのもねすごくいいと思うし、私は今月は草津温泉にまた行くんですけど、懐かしい場所というか、まあ、何回もね毎年行ってる場所なのであれなんですけど、でもまあある意味私の中ではねちょっとふるさとのようなもう感覚なので、まあそういうねどっか旅行もいいし、お出かけ外出もいいし、なんかそういうのもいいと思うし、あとはまあコミュニケーションとかですよね。まあ水星逆行してるとは言っても、言ってもですね、逆に逆行してるからこそなんか懐かしい人との再会があったりとか、私も今週末すごい久しぶりに 母と妹と、姪っ子とか、まあ、うちの子供たちとかとねご飯を食べるんですけど、まあ、リアルで会うのってすごい久しぶりなんですね。まあ、水星蟹座逆行中なんかぴったりのテーマだなと思うんですけど、はい、まあそんな感じでね水星を意識して、過ごしてみると楽しいことがいっぱいあるんじゃないかななんて思います。いやね、例えば私みたいにその個人事業されてる方とかね、自分で何らかのこう発信をされてる方とかはこの7月って結構勝負じゃないけどチャンスじゃないけど、なんていうのかな、水星から始まるからさ、水曜日から始まるから、だからなんかちょっと発信とか力入れるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。結構こうなんていうか成果が期待できるっていうか、なんか私昨日からね、SNS とかホームページの、発信サポートっていう、全3回のコースが始まったんですけど、まあ、本当ドンピシャだなと思ってて、あ、もちろん意図的にこの時期にしてるんですけども、そうなんかね、やっぱ彗星が強くなる1ヶ月っていうのは、まあ、逆行とはいえなんですよ。そう逆行とはいえ、彗星が強くなると思うので、だからそういうなんか発信ツールを整理したりとか、なんか放置になってるね SNS とかがあればそれもう終わりにしちゃうとかさ、退会して削除しちゃうとか、まあ、リニューアルするとかもすごくいいと思うしね、なんかこう発信関係は今月は結構力入れるといいんじゃないかななんていうふうに思っています。すごい私も最近ね、なんていうかな、この間も何かで話したと思うんですけど、なんかインスタのリールが 1.1 万回の閲覧数になったのを分析してみたみたいなこと話しましたけど、あれなんだっけ、観葉植物の動画か、あれ結局なんか今1.5万回とかになってて、で私が思ってるのは、あ、そうそう、で昨日朝玄関掃除のことを、リールで配信したんですね。なんかそれももうすでに1万回を超えてるんですよ。で、私が思ってるのは、なんていうのかな、別に 私の普段の生活を話したですよね。観葉植物の話にしても玄関の掃除にしても私が日頃日常的にやっていることをただ話しただけなんですよね。でそれをなんかちょっとこう動画で撮ってみたっていう内容的にはね。だからなんていうのかな、なんかこう発信って分かんないなって、そうそう、それがオチ、発信って分かんないなって、その例えば内容がすごくいいからたくさんの人に見てもらえるかって言ったらそういうことでもないし、まあ、逆もしかりだけど、なんていうのかな、ちょっとしたなんかこう、だから時期的なものもあるんじゃないかなとか、それがなんかこう星を使うっていうか、なんかうまく説明できてないね、すいませんだから要するに7月は彗星が強いので発信は拡散されやすいし、まあ、良くも悪くも拡散されやすいからさね、なんかやっぱり自分の言葉とかさ、あの発信する時のその内容とかさ、やっぱりあの配慮しなきゃいけないけども、でもプラスに使えば、まあ、すごく、広がりやすい1ヶ月かなとも思うんですね。あとは、広がるだけじゃなくって、なんかそういうのを整えやすい1ヶ月かなとも思うんですよ。そういうことに気づきやすい、そういうことってどういうこと、例えばどういう、仕組みでやったらとか、どういう内容を発信したら、自分にとって必要な人に届けることができるのかみたいなことにも気づきやすい1ヶ月だと思うんですよ。結局なんかこうビジネスとかもそうだと思うんですけど、その人間関係とかもプライベートもそうですよね。気づけるか気づけないかってすごく大事だと思うんですよ。昨日もそのレッスンでお話ししたんですけど、課題が見つかる、例えば修正箇所が見つかるとか、ね、課題が見つかるってことはもう伸びしろしかないと思うんですね。でも改善点がない状態でも結果が出てないって言ったら、なんかどうしていいか分かんないですよね。打つ手がないってなっちゃうと。だからやっぱりそういう改善点に気づけるとか、何を変えていったらいいかが分かるっていうのはすごい私は大事なことだと思ってて、まあ、それ全てにおいてですよね、プライベートも仕事も。でそれに7月っていうのは気づきやすい1ヶ月だと思うんですよ、星の配置とかエネルギーからすると。なのでなんかいろんなこと言っちゃいましたけど、はい、そんな1ヶ月かなと思ってます。で7月の星の動きについて、急に話変わりますけどね、7月の星の動きについてざっくりいきたいと思います。7月はですね、7月もかな、やっぱり月末になんかこうクライマックスというかが、待ち受けていてですね、私がやっぱりこう7月一番楽しみだなと思うのは、27日の月曜日のドラゴンヘッドが水瓶座に入る、ドラゴンヘッドテイル軸が動く、水瓶座獅子座軸に動くっていうでですね。でこの日は獅子座の太陽と、水瓶座の冥王星がオポジションという強烈な、オポジションアスペクトもあってですね、で太陽と海王星がトラインという、なんかなんともこうトランスサタニアンの、パワーがものすごい強くなる。でその日にドラゴンヘッドは動く。で同じ日に、おひつじ座の土星は逆行開始するんですね、7月27から。だから本当に6月の30日とね、なんかちょっと似てるっていうか、要するにいろんな星の動きが同じ日に起こる。だからなんか昨日なんかすごい疲れませんでしたか。なんか私すごい昨日何したわけでもないんだけど、いつも通りの日常なんだけど、なんかすごいぐったりしちゃって夜。なんかあれだけやっぱり星が星座をまたぐとかね、星座が変わるとか向きを変えるとかっていうのが重なると、多分地球全体のエネルギーにすごい変化がね起こってるわけだから、やっぱそこに住んでる私たちものすごい影響を受けますよね。なんかすごいエネルギー使った感じがしたんですけど、今月も27がそんな日になるのかななんて思っています。でちょっと順を追っていくと、アスペクトはねいろいろあるんで、それはまたあのはいおいおいっていうのもあるし、私の星読み未来手帳の皆さんは会員の皆さんは動画をね見返していただいたり、PDF のね、手帳の、メッセージを読み返していただけたらなと思うんですが、なんかちょっと大きなポイントでいくと、まず7日七夕ですね、この日から海王星がお羊座で逆行を開始しますので、まあ、長いんですよね。海王星は12月13日まで逆行するんで、この間はやっぱり自分の理想とか夢をね再確認する、まあ、その他にもいろいろあるんですけれども、はい、 海王星が逆行するというのがあるかなと思います。で7月10日から金星が乙女座に移動するので、乙女座的なことをやると、ラッキーなことがあるよっていう1ヶ月が始まりますね。8月の7日から金星は天秤座に入るんで、そこまでかな。でイメージとしてはやっぱり金星が天秤座に入るとやっぱり人とね、おしゃれしてこう人とね出会って何ご飯食べたりおしゃべりしたり、コミュニケーション取ったりみたいなイメージですよね。だその一個手前のこの、乙女座の期間っていうのはいろいろありますけど、まあ、なんか私の感覚としてはこの今月の10日からの金星乙女座期間っていうのはなんか身の回り身辺整理じゃないですけど、やっぱお家を整えたりとか、そうだから乙女座月間からね、お掃除のなんかオンラインサロンっていうか、なんかさサブスク的なものリクエストいただいてるので、なんかこう、お互いにいい形でできないかなと思って、はい今いろいろ考えてるんですけどね。乙女座月間から始めたいよね。だってより効果が高まるから、それが星の面白いとこですよね。今何をしたらいいか教えてくれるから、やっぱり 最小限のエネルギーで最大限の効果を得たいじゃん。そうだからそのためにはやっぱり乙女座の季節にお掃除とかお家を整えることを始めるっていうのはめちゃくちゃいい合ってるので、はい、まあちょっとそれはまた追って、でですね、7月10日から金星が乙女座に入るので、やっぱお家の中をがっつり整えていくといい季節がここから始まるし、あと健康管理とかですよね。はい、あと事務的な、処理、なんかこう、なんていうのかな、書類関係とかでなんかやらなきゃいけないこと、私も昨日実は夕方年金事務所に行ってきて、初めて行って、なんか相談っていうじゃないね、なんかいろいろ聞いてきたんですけど、やっぱり知らないことがたくさんあって、なるほどなるほどと思って、すごい丁寧に教えてくれて、はい、なんかそういうね、ちょっとこう調べておきたいこととか、なんか整理しておきたいことみたいなのをやるといい1ヶ月かなと思いますね。で7月14日に蟹座で新月が起こりますね。蟹座水星逆行中の蟹座新月ってことで、蟹座カラーがものすごい強くなりますね。やっぱりここで、なんていうかな、今一度自分がどこにいたいのか、どこに属したいのかみたいなことをね、再確認する人も多いのかなと思うし、あとはやっぱり身近な人との関係ですよね。そこを改めて、新しい関係性を作っていくっていう人もね、いるのかなと思ったりもします。あと特徴的なとこね、アスペクトはね、もういっぱいあるんですよ、紹介したいものがね。でもこれオンラインサロン会員の皆さんにね、毎月月会費をいただいてお伝えしてる内容なので、ここでね本当は全部言いたいぐらいなんだけど、ちょっとなかなか全部お伝えできないんですけど、ポイントをね、いくつかと思うんですが、23日の、木曜日から、太陽は獅子座になります。ここからまたガラッと雰囲気変わるんじゃないですかね。やっぱり太陽がね、昨日から木星が獅子座に入ったとはいえ、まだ太陽は今蟹座にありますから、それが今月23になると太陽も獅子に入る、もう本当に火と風ばっかりみたいなね、火風火風火風みたいななんか雰囲気になるんで、やっぱり23日っていうのもかなり、雰囲気が変わっていくのかなと思います。本当にまさに獅子座木星をやっていくっていうエネルギーが強くなるね。誰もが人生の主役であるとかね、スポットライトを浴びるとか、センターに立つとかね、堂々と自己主張していくとか、なんかそういうエネルギーが強くなっていくのかなと思いますね。で翌日ですね、24日に水星逆行が終わります。やっぱりこう水星逆行が終わるタイミングっていうのも、まあ電車の遅延とかね、なんかそういうなんていうかな、そういういつもはスムーズにいくことがなかなかうまくいかないみたいなことが、起こるかもなんですけど、 ATM のねなんかアクシデントなんだ、トラブルかもですけど、でもなんていうかな、プラスのことがたくさんあって、やっぱね巡行に戻るんで、やっぱ今まで連絡ねしても返事がなかった人から返事が来るとかさね、なんかこうなんとなく頭の中で考えがまとまらなかったことがピンときてね、サクサクサクっと思考がねクリアになっていくとか、なんかそういうなんていうのかな、今この水星逆行中に 見直してきたことの答えみたいなものがやっぱり出るのが24日かなって。でこれいつも言ってるんですけど、やっぱ逆行中にどれだけ 見直したかとかね、振り返ったかとか整理していったかによって、この24日の結果の出方は人それぞれ違うので、だからやっぱり今月ってね、ほぼほぼ水星逆行してるので、まずは紙類を お家のね紙類を減らしたりとかね、それこそ整理整頓もマストだし、うん、あとやっぱり仕事のやり方見直していったり、それこそ SNS とか発信の方法とかも整理していったりとかっていうのをやっぱがっつりやっていくと、この24日以降の流れがビューンとビューンといくんじゃないかなと思います。それから27がね、さっき言った、まあ、今月のクライマックスっていうか、今月の本当になんかこう、はい、なんか重要ポイントっていうのかな、だと思うんですけど、ドラゴンヘッドテールが動きます。だいたい1年半でね動く、ドラゴンヘッドテールが動くんで、やっぱり魂が成長させるためのやっぱり、今世のテーマなんで、まあ、それが人類共通のね全員のテーマが魚から水亀に移動する、これもまあ、えらいこっちゃ、うん、やっぱ大きいですよね。で、同じ日にさっきも言いましたけど、獅子座の太陽と水瓶座の冥王星が180度オポジションになり、太陽獅子座とお羊座の海王星は120度を取るっていう、だからかなり大きなうねりのようなねエネルギーが、だこの日も疲れそうだよねちょっと26日の日曜日とかなんかちょっと充電しておこうかなとか思いますけど、はい、まあ、ちょっと細かいことはまたお話ししようかなと思います。で、29日、これも言っとかないとね、29日の、水曜日に水亀座で満月が起こります。これ10ハウスで起こるしね、いやこれすごい、なんていうかな、私はこれをやっていくぞみたいな、そういう宣言をするのにはとてもいい満月なんじゃないですかね。まあ、何かを手放して何かを得るっていうね、まあ、満月らしいテーマももちろんあると思いますので、何かそういう入れ替わりみたいなことも起こるかもしれないし、あとはやっぱり、水瓶座は未来というキーワードを持っていて、満月が10ハウスで起こるっていうねこともあるし、そしてこの日獅子座の太陽と獅子座の木星がドンピシャコンジャクションなんですよね。だからやっぱりこの29日もすごくスペシャルで、だから27、29、まあ間に挟まれた28も、全然影響あると思いますので、なんかやっぱなんていうかな、自分の考えとかやっていきたいこととかを表に出していくっていうことがプライベートでも仕事でもすごくいい、重要なのかなっていうふうに思ってます。だから私も前からお話ししてますけど、7月の29日、水曜日から、来年の草津温泉の断食リトリート、ヨガと、星読みと、来年はヘッドトリートメント付きとご希望される方にはみたいなね、希望してくださる方には私がヘッドトリートメントもさせていただくんですけど、まあ、そういう、全館貸し切りで、クワビオさん全館貸し切りで、来年の5月ですね、やるんですけど、そのリトリート2027の募集開始を7月29日の水曜日からしたいなと思っていますので、またこれは改めてお知らせさせてください。はい、そんな感じかな。なので7月は、まず24日まで彗星がねずっと逆行してるので、いろいろ整理していくといいよってことがまず大きなテーマとしてあるかな。で、水曜日から始まるんでね、それで彗星逆行だから、やっぱりこの彗星逆行をどう使っていくかっていうのが結構その8月以降の流れに影響していくのかなと思うので、整えていくってことがすごく大事かなと思います。いろんなものを、私もそうしていこうと思ってるし、整えていきたいことが山ほどあるしはい、ということで7月もよろしくお願いいたします。はい、あとあれだ、交流会、リアル交流会、京都は、もう満席になっちゃって、なんか意外だったんですけど、だって私関東の人だからだから京都が先に満席になっちゃって、東京はまだあと、3人ぐらいかな、はい、お席ありますので、まあ、全然急がないよ、まだだって10月11月の話だもんね、ゆっくり、はい、出ました。そうなんだ。最高です。33番和が出ました。和は旅のカードで、大きな変化を起こしていこう。で、じっとしてると望まない大きな変化が起こっちゃうんですね。だから、ぜひぜひ自分が望む、どこに自分は向かっていきたいのかっていうのを、目的地を定めることが大事っていうね、メッセージが出ています。あとはもうあっち行ったりこっち行ったりもすごくいいと思います。7月、私もいっぱい出かけようと思います。うん、それからもう一枚見えてるのが25番でフルです。これも和と似ていて、和と、フルは無限の可能性って意味なんですけど、フルと、和の共通キーワードはいて座9ハウス的な意味なんですね。だからフルっていうのも自分の可能性を信じて、どこまでも羽ばたいていきましょうっていう、飛躍っていうキーワードも持ってます。だからなんか7月ってちょっと遠い場所に行くのかな、いろんな意味で。例 例えば自分の活動範囲を広げていくってこともあるだろうし、それこそね、そのインスタのリールの話さっきしましたけど、私が全然知らない人とかが見てくれていたりするわけでしょ。だからそれも一つのなんかこう、なんていうのかな、自分のテリトリーっていうかね、枠が広がっていくっていうことかなとも思うしね、直接会ってお話ししたりするわけじゃないけど、なんかそういう自分のフィールドが広がっていく、だから自分の今までのフィールドをこう広げていくっていうような意識で過ごしてみると、8月以降がより楽しい時間になっていくのかなっていうのをこのマナカードからは感じています。はい、以上でございます。7月も楽しく楽しいことね、たくさんやっていきたいなと思ってますので、今月もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあまた明日、明日は木曜日、はい、明日木曜日ですね。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。また明日お送りします。じゃあね。